鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 JRA では今週末の春の天皇賞から6週連続で G1 が続きます。
いよいよこのシーズンですね。
ゴールデンシーズンですよね。そして今週水曜日、大井競馬場では今年からダートグレード競争となり、 JRA も含めた全国のダート3歳3冠の初戦となった羽田杯が行われました。
地方競馬と JRA が連携して整備されたダート競争体系のもと、初めて行われた羽田杯を制したのは JRA 所属の白毛馬、母ゆきちゃんのアマンテビアンコでした。
ねえ、強かったですね。
強かったですね。
なんかお母さんがね、地方で活躍した頃まで思い出してしまいましたが、この白雪姫一族、本当にどんどん幹をね太くし、枝葉を広げてますね。
可愛くて強い白毛がいっぱいという時代になりましたけれども ね。
5着以内に入選した JRA 勢上位3頭、アマンテビアンコ、アンモシエラ、ハビレは6月5日に大井で開催されるダート3冠競争の2冠目、東京ダービーの優先出走権を獲得しました。
これで JRA 所属馬の東京ダービー出走枠は残り1つです。
はい、
明日京都競馬場で行われるダート 1900m の G3 ユニコーンステークスで2着以内に入選した上位1頭に優先出走権が与えられます。
東京ダービーの前哨戦に位置付けられたユニコーンステークスは6月の東京から京都に舞台を移して行われます。どうぞご注目ください。この後は香港チャンピオンズデーの3つのレースを海外競馬評論家の奥野陽介さんをスタジオにお迎えして展望していただきます。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は3レースに8頭の日本馬が参戦。香港チャンピオンズデー大展望。はい、今日は日曜日に香港シャティン競馬場で行われますチャンピオンズデーの G1 3競争の展望をお送りしてまいります。
芝 2000m のクイーンエリザベス2世カップと芝 1600m のチャンピオンズマイルにそれぞれ3頭、芝 1200m のチェアマンズスプリントプライズに2頭の日本馬が出走を予定しています。
そして3レースとも JRA の馬券発売が行われます。
インターネット投票による馬券の発売は28日日曜日の午前7時から、馬価投票は28日日曜日の各事業所の発売開始時刻からいずれも各レースの発送予定時刻の2分前まで行います。
はい、詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。それではゲストをご紹介いたしましょう。おなじみ海外競馬評論家、サラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。奥野さんは先月3月に香港にお仕事で行かれたそうですけれども、
はい、
香港いかがでしたでしょうか？
まず感じたのは物価の高さですね。
あ、高かったですか。はい、
で非常にまあ3月 の初旬も雨が多かったんですけれども、なんか今週もね雨が随分降ってるみたいですし、ちょっと馬場状態が気になりますね。
はい、では早速香港チャンピオンズデーについてお伺いしていきましょう。特に奥野さんが今年注目していらっしゃるのはどんなところですか？
はい、3月の、香港ダービーで、上位に来た馬たちが出てくるんですけれども、はい、まあ、その馬たちが非常に才能がある馬なもんですから、ここで早くも新旧交代なるかどうかというのが見どころですね。
あ、そうですか。その香港ダービーの1、2着馬というふう にもお聞きするんですけれども、その香港ダービーっていうのは3月に行われますが、どんなレースなんですか？
まあ、4歳三冠シリーズの最終戦なんですけども、距離が2000メートル、まあ、ほとんどの馬が初めて走るんですけれども、
はい、
まあ、そこでやっぱり過去の勝ち馬を見ますと、まあ、もちろんロマンティックウォーリアとかゴールデンスイクスティも勝ってますし、
はい、
将来のスターホースの登竜門ですかね、
はい、今年のレベルはどうだったんでしょう？
今年はね、非常に高かったですね、はい、ゴールデンシクスティーンが勝った年も高かったんですけれども、はい、それに匹敵するかそれ以上かもしれないですね。
香港ダービー1着のマッシブソブリンが QE2 で、そして香港ダービー2着のギャラクシーパッチがマイルで活躍どうするかということなのですけれども、それではその香港ダービー馬マッシブソブリンが3連覇のかかるロマンチックウォリアーに挑む芝 2000m のクイーンエリザベス2世カップから展望していきましょう。
日本からはプログノーシス、ヒシーグアス、ノースブリッジの3頭が出走。イギリス1頭、地元香港勢7頭、11頭立てで争われます。イギリスとブックメーカーの単勝オッズではロマンチックウォリアーが 2.5 倍前後で1番人気です。2番人気のプログノーシスが4倍前後、これにイギリスのドバイオーナー、香港ダービーはマッシブソブリンが続いていて、ここまでが単勝10倍以下となっています。
では見解をお伺いしていきましょう。やはり地元のロマンチックウォリアーが人気を集めそうですが、やはり奥野さんもこの馬が中心視ですか？
そうですね、この馬はやはりこのコース非常に強くて8戦7勝2着1回、
はい、
まあ崩れることはないと思いますので、まあ、馬券の塾にはこの馬がやっぱり最適だと思いますね、
はい、3連覇がかかるということですよね。相手はどうなりますか？
はい、ここで香港ダービーを勝ったマッシブソブリンという馬を取り上げたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、ここは香港でのキャリアは3戦目なんですよね、この馬 2000m 戦過去2回、一番しんがりから行って、豪快に追い込んできて2連勝してるんですけれども、はい、まあ、本当にここは、まあ、一気に相手は強くなるんですけれども、試金石だと思いますね。
はあ、なんかエイダン・ブライアン厩舎から移籍してきたそうですね。
はい、アイルランドで5戦2勝の後に、移籍して、しばらくちょっと香港でトレーニングをして、それで3月の頭に香港デビュー戦を迎えたんですけれども、はい、まあ、とにかく競馬ぶりがもう派手ですね、
はい、楽しみですね。そのマッシブソブリンがロマンチックウォリアを破るかもしれない可能性っていうのはどれぐらいあると思われてるんですか？
まあ、やっぱり相手強いロマンチックウォリアーはね、やっぱりこの後安田記念を目指す馬ですから、
はい、
まあ、ここで負けてはいけないのかもしれないですが、まあ 10%15% ぐらいは勝つ可能性があるかもしれないですね。
はい、そこはまずは一番の見どころということで、あとその他の相手はどうなりますか？
はい、あとはシングアスですかね。この馬も、このレースは出てないんですけれども、過去2着3着このコース得意としてますので、今回、1番枠を引きましたんで、はい、この馬が、3番手となると思います。
はい、
あとは今週の馬場状態なんですけど、道が悪いままであればドバイオーナーが浮上しますね。
はい、
で逆にプログノーシスはちょっとあんまり悪いとね、切れ味がそがれるかもしれないですね。あとはノースブリッジですかね。
結構日本勢ですね、
はい、
勢が入るということですね。では馬券はどのように買われますか？
はい、これはロマンティックウォリアとマッシブソブリンを2頭軸にして、あとはドバイオーナー、シングアス、プログノーシス、ノースブリッジ、このあたりへ各ご判断で3連単にするか3連服にするか、
はい、はいね、ぜひ参考なさってください。
はい、クイーンエリザベス2世カップは日本時間で28日日曜日の午後5時40分に発走予定です。
続いて一つ前のレースチャンピオンズマイルを展望いたしましょう。先ほど奥野さんがこのレースも4連覇を目指すゴールデンシックスティと今年の香港ダービー2着のギャラクシーパッチの対戦が楽しみとおっしゃっていました。展望してまいりましょう。
日本からはオーバンブルマイ、シャンパンカラー、エルトンバローズの3頭が参戦です。イギリス1頭、地元香港勢が7頭の11頭で争われます。ブックメーカーの単勝オッズではゴールデンシックスティが2倍前後で断然の人気となっています。ポイッチバブルとビューティーエターナルが8倍前後、その後にギャラクシーパッチ、ビューティージョイと続いています。
ゴールデンシックスティが一番の人気になりそうですけれども、奥野さんの本命はどうでしょうか？
はい、ゴールデンシックスティ 強いの分かってるんですけどね、いつも、逆らっちゃうんですよね。で、まあ、本命は4歳のギャラクシーパッチにしました。
はい、はい、この馬の魅力はどういうところですか？
この馬、香港ダービー初の 2000m 戦だったんですけれども、まあとにかく競馬ぶりがすごくて、はい、もう前が直線で塞がる塞がる、もう絶対ダメだというとこから追い込んできて、はい、首差の2着まで来ました、はい、もう競馬ぶり見ていただければ分かるんですけども、この馬はちょっとものが違うかもしれないですね。
はい、前々走で 1400m に伸ばして、そして前走 2000m を走って、あの強さということなんですね。
そうですね、
はい、皆さん映像見たら本当しびれると思いますね。
はい、はい、これは結構インパクトありましたね。
はい、では相手はどうなりますか？
はい、もちろんこれはゴールデンシクスティですね。
はい、
そして3番手がボイッチバブル、はい、まあ、これはドバイ帰りなんですけれども、これは去年の香港ダービー馬ですね、
はい、
一戦ごとになんかだんだんだんだん強くなってる感じがしますね。
うーん、その他はどうなりますか？
あと、ここはちょっと多いんですけども、ビューティーエターナル、ビューティージョイ、それから日本のオーバンブルマイ、
はい、
ブレイブエンペラー、そしてシャンパンカラーと、
はい、ではその印からどのように馬券を買われますか？
はい、ギャラクシーパッチとゴールデンシクスティ、これを二等軸にして、はい、相手をボイッチバブル、ビューティーエターナル、ビューティージョイ、それからオーバンブルマイ、ブレイブエンペラー、シャンパンカラー、特にちょっと道悪が続くようでしたら、この中で一番道悪うまいのがブレイブエンペラーという馬ですので、
はい、
もう本当に馬場が当日まで悪いようでしたら、この馬人気がなければこの馬の副賞あたりもいいかもしれないですね。
はい、イギリスの馬ですね。
はい、
はい、
チャンピオンズマイルは日本時間で28日日曜日の午後5時ちょうどに発走予定です。
最後に芝 1200m のチェアマンズスプリントプライズを展望していきましょう。
日本からマッドクールとサンライズのラウンドが参戦。イギリス1頭、地元香港勢が8頭で、ここも11頭で争われます。ブックメーカーの単勝図ではマイルからスプリントに路線を変更してきたカリフォルニアスパングルが3倍前後で1番人気です。その後前走高松の宮記念組、3着だったビクターザウィーナー、勝ったマッドクールが 4.5 倍前後で続いていて、ここまでが単勝10倍以下となっています。
はい、マイルから路線変更したドバイでも勝ちましたカリフォルニアスパングルが人気を集めそうですが、奥野さんの本命馬を教えてください。
はい、こちらの本命は、高松宮記念組、から戻ってきたビクターザウィーナーにしました。
はあ、どうしてですか？
はい、この前やはり安定してますね、成績が、うん、前走はちょっと初めての左回りということもあって、若干ちょっとぎこちなさがあったんですけれども、はい、このメンバーであればこの馬が一番強いかなと思いますね。
はい、高松宮記念も3着になりましたもんね。はい、他そうすると相手は？
相手はカリフォルニアスパングルですね。
はい、
1マイルはね、どうしてもゴールデンシクスティという目の上の単行部がいたんで、なかなか突破できなかったんですけれども、やっぱり1000人に戻してっていうか、まあ、1000人にして、この馬の良さが出てきたみたいですね。
その他はどうですか？
はい、あとはリトルブローズという馬がいるんですけども、この馬香港、ここが初出走なんですよ。オーストラリアで、2歳重賞2歳 G1 を勝った馬なんですが、
はい、
ブルーダイヤモンドステークスという、チャンピオン決定戦を勝った馬なんですが、去年の暮れに香港に入りまして、
はい、
ずっとここを目指して訓練してたんですよ。
はい、
でここが移籍初戦という形なんですけども、まあその場合によってはここ一回もし勝てばまたオーストラリアに戻るようなことを言ってますし、ちょっと人気がないんですけれどもね、このまま狙ってみたいと思いますね。
3歳馬ということですね。
はい、筋量もこれ軽い筋量で出られるんですね、この馬。
1.5 キロ他より軽く出られるんですね。
はい、55.5 キロです。はい、まずはこの馬を棚穴に上げていただきました。
あとは、ラッキーウィズユー、それからインビンシブルセージ、
はい、
それからフライングエース。
はい。
はい、
日本馬は
マッドクール強いの分かってるんですけども、ちょっとね、ここの大卒っていうのが少し気にかかってて、人気もあるんで、だったら削っちゃおうと思います。
馬券的なことも考えてということですね。はい、では馬券はどのようにお買いになりますか？
ここはビクターザウィーナーカリフォルニアスパングル二等軸にして、はい、それで、リトルブローズ、フライングエース、 インビンシブルセージラッキーウィズユーというふうにしましたけれども、
はい、
まあ、この中で一番主がうまいのはインビンシブルセージなので、
はい、
このババ次第でこのままやっぱり、ババが悪くなればチャンスが出てくると思いますね、
はい、
チェアマンズスプリントプライスは日本時間で28日日曜日の午後3時50分に発送予定です。
はい、ということで奥野さんに馬券発売の行われる香港の3レースを展望していただきました。レースの模様はラジオ日経第一の香港チャンピオンズデー実況中継で生中継されます。
日曜日の午後4時45分からクイーンエリザベス2世カップとチャンピオンズマイルを生中継します。またチェアマンズスプリントプライスの模様は中央競馬実況中継の中でお届けしてまいります。
馬券を買ってレースはラジオ日経第一でお楽しみください。
現地実況は米田元気アナウンサーが担当しますので、はい、どうぞお楽しみに。
いらしてるんですよね、香港現地に。
金曜に香港入りをしたらしいですけどね、
いいですね、
ちょっと羨ましいです
そうですね
そして日本時間では5月5日になりますが、日曜日の早朝に行われるアメリカの三冠初戦ケンタッキーダービー、こちらは今年は帝王パスワードフォーエバーヤングの日本勢2頭が出走を予定しています。 JRA の馬券発売も行われることも今週発表されています。
はい、現時点での奥野さんのケンタッキーダービーの注目馬、馬券を買いたい馬教えていただけますか。
はい、馬券買いたい馬となると、ストロングホールドというカリフォルニアから来る馬ですね、
はい、
この馬がもう前哨戦をいろいろ見た限りこの馬が一番強いような気がしてるんですけどね。
ストロングホールド、
はい、
日本馬はどうでしょう。フォーエバーヤング、そして帝王パスワード、
まあやっぱりねフォーエバーヤング勝ってもらいたいんですけれども、このローテーションはもういかにも厳しいですね。
それからそのアメリカの馬にフォーエバーヤングのいとこがいるっていうですね。
そうですね、シアラレオーネですね、
はいはい、お母さん同士が姉妹、
そうですね、お母さんが兄弟ということ。
はい、どうですかそのまま。
この馬もおそらく2番人気になると思うんですけれども、
はい、
非常に血統的に、良血ということで生産者の人はこの馬の走りに注目してるみたいですね。
そうですか。一番人気は何ですか。
フィアースネス。
フィアースネス、
はい、
フィアースネス、
はい、
この馬はどうでしょうか。
これは前走がぶっちぎりで勝って大注目なんですけども、
はい、
2歳チャンピオンがケンタッキーダービー勝てるかどうか、
はい、その辺もね、そして日本は応援したいですね。
2週連続で、ビッグレースを我々日本にいながらにして、馬券買って楽しめるという、
はい、本当に嬉しいことですね。奥野さん、また次回 JRA の馬券発売があるときはよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、今日お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は特集で香港チャンピオンズデー大展望をお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週のマイラーズカップ、よしこさん馬連4頭のボックスで的中、おめでとうございます。
ありがとうございます。6点買いでしたけれども、
いや、
まあ、ありがとうございます。
当たることが大事、
ね、そう、ありがとうございます。
今週は土曜日に東京で青葉賞、京都ではユニコーンステークス、日曜日に京都で春の天皇賞が行われます。まずは日曜日に京都で行われる芝 3200m の G1 天皇賞の展望です。なおこの競争、2番のヒンドタイムズが出走を取り消して17頭立てに変わりました。ご注意ください、はい、金曜日正午の時点で京都は天候晴れ、芝ダートとも良、日曜日京都は晴れ時々曇り、最高気温29度30度という予報も。さあ、よしこさん、はい、今年の春の盾は
頭数も揃って非常に楽しみな一戦となったように感じますね。もちろんドレッツァがドラメンツ3区でね、菊花賞を勝って、このコースも得意なのでもちろん心の中では大本命なんですけれども、でも今年はなんとサリエラという5歳と牝馬が登場してまいりまして、国枝厩舎はここを目標にしてきたとおっしゃっていますし、前走のダイヤモンドステークス、これの首差っていうのはもう立派でしたよね。立派な足でしたので、勝てば71年ぶりなんですって。春の天皇賞はレダという馬がね、1953年に勝ってて、で2着がクイーンナルビーということだった。牝馬だったよね、その時、その時以来ということなので、しかも春の天皇賞発祥の武豊騎手、 ということなので、もう私ね、牝馬好きとしてはこういう記録がかかった時にものすごい弱いんですよ、はい、その記録がもう見たくて仕方なくなってしまうので、1番のサリエラ本命、対抗ドレッツァー、そして帝王ロイヤル、3年連続2着ディープボンド4回目ですよを入れて、1番6番12番14番の4頭マレンボックスで参ります。大関さんは
14番帝王ロイヤル、
はい、
もう今年に入ってからダイヤモンドステークスで阪神大賞典もこれ現場で見てたんですけれども、いや最後こんなに突き放してすごい充実してるんだなっていうのが感じたんですね、はい、もう長距離に実績があるのは皆さん分かってますし、岸田雄二騎手ここで G1 取るチャンスを生かしきってほしいなって、
ね、うん、そうですよね。
師匠の岡田厩舎の馬でこれ乗れるわけですから、
はいはい、岡田厩舎も G1 初制覇ですものね。
そうなんですよ ね指定コンビにちょっと期待したいなっていうところで、うん、人情が入ってますけれどもね、人気割れると思うんで、
そうですね、
単服頑張れかな。
ああ、やっぱりね、競馬は気持ち入れなきゃ馬券には、はい、
母父マンハッタンカフェという決勝ですけどもね、
勝ってますもんね。
そうなんですよね、はい、天皇賞馬で、
ね、はい、
続いては土曜日に東京で行われる G2 ダービートライアル青葉賞の展望です、
はい、
2着までに入ると日本ダービーへの優先出走権が与えられる一戦です。
この世代の私の一押しのボバがシュガー君なので、ここを勝ってね、あるいはまあ2着いやいや勝ってダービーへの出走権をね取ってほしいと思っております。シュガー君とですねウィンマクシマム、これはねキサさんブラック3区、そして吉田3区のデュアルウィルダーとルーラシップ3区ヘデントール、この4頭の生まれんボックスです。大関さんは
実況した感覚で、
ええ、
この馬強いなと思ったのが17番のトロバトーレ、
はい、
新馬ハボタン賞ってこれ、
ええ
2回とも実況してたんですけど、ああ強いなって、で前回ハボタン賞でビュイック騎手がこの馬に乗って勝った時に、この馬そのクラシックレベルになれる馬ってコメントしてたんですよ、レイデオロサンクじゃないですか、
はい、
ここで権利取れると親子3代ダービー制覇に向かって望みがつながると。
そうですね。
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう、
はい、お願いします。
初投稿ですというアタック25さん、毎週よしこさんの私は元気ですに元気をいただいている私です。
ありがとうございます。それで私がまた元気出ました。
ありがとうございます。天皇賞はタスティエーラとドゥレッツァの馬連を買います。どちらも馬主さんがキャロットファームで生産ノーザンファーム、若い4歳馬に期待、ドゥレッツァドゥラメンテ3区ですからよしこさんももちろん一押しですよね。
そうそうそうそうです。
正解ですね。禅のねぎろいさんです。初投稿です。去年の年末から馬券を買い始めた初心者なんですが、長距離は騎手で買えという格言を聞いたことがあるので、ドクターコパさんから今年は調子がいいと太鼓判を押されている横山紀弘騎手と乗るマテンローレオと予想しますと、
はい、
オーサムヤプレインさん、オリビエペリエ騎手の引退が発表されましたねと、短期免許による外国人ジョッキーの先駆けでした。ペリエ騎手が乗ったシンボリクリステスの有馬記念と秋の天皇賞の2連覇が忘れられません。天皇賞は帝王ロイヤルが本命です。岸田騎手の初 G1 制覇に期待しています。
そうですね、あの本当オリビエペリエ騎手の、ね、引退って寂しいですよね。あの短期免許の先駆けですけれども、日本の良さですね、展開っていう良さを本当にフランス、ヨーロッパにも取り込めましたし、アメリカにもあのダートで活躍されるっていうのは日本のおかげだっていうおっしゃったり、そういうことも思い出されますね。
人生と競馬、ハランダさんから、今週も全人馬無事を願って競馬を見ようと思います。春の天皇賞はいい枠を引いたプロザホーン、
はい、
関西天球2戦目でさらなる前進を期待しますと、
はい、
たくさんいただいております。
はい、どうもたくさんの予想いただきましてどうもありがとうございます。時間の都合でって私が喋りすぎてあのご紹介できなくて申し訳ございません。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞の予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週は G1NHK マイルカップの展望を中心にお届けします。そして特集は POG 大魔王丹下秀夫さんをスタジオにお迎えして2歳の注目馬についてお伺いします。お聞きの皆さんの予想、丹下さんへの質問などどしどしお寄せください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京と京都、今週開幕の新潟、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の京都 G1 天皇賞の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアムライスシャワーカップです。
JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席や入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。明日土曜日の東京競馬場は70周年のサンクスデーとなり、フリーパスの日で一般入場料が無料となります。
先着3万名に70周年セブンティースサンクスデーのノベルティパタパタメモ東京バージョンがプレゼントされます。
はい、いいですね。では伝統の長距離 G1 天皇賞春をはじめ、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。